はい、どうも、沢田信也です。
あんです。
はい、今回は、もう完全に、紹介、宣伝の回ですね。
そうなりますね。
はい。
はい、たびたび。
昨年、11月でしたっけ?11月ですね。
11月。
おとがめフェス2017クロスというね、はい、イマジナリーライブフェスティバル。
うん。
私も参加させていただいたんですけれども。
はい、ありがとうございました。
そちらの、ステージのですね、コンピレーションアルバムが今回発売されたということで、
うんうん、
それを宣伝しようという回ですね。
はい、ありがとうございます。
いえいえ、やはり私も参加させていただいてますのでね、きっちりと宣伝させていただいて、はい、
むしろ参加していただいてることに毎度なんですが、まあまあ沢田さんもそうですし、他の方も本当ありがてえなっていう話で、
まあそこはまあ持ちつ持たれつ皆さんでこう盛り上げていこうということでですね。
あ、そうですね。はい。
ぜひ今回お聞きの皆様も、まあ、ポチッとなと買っていただきたい所存でございます。
はい。
まあ、じゃあそのコンピレーションアルバムって何なのっていう話なんですけど。
はい。
まあね、そのおとがめフェス自体はもう、かれこれ、何年でしたっけね。
もう2017で5回目ですね。
で、まあ、ステージをするたんびに、毎回その参加者集めまして、
うん、
ステージで演奏した楽曲になるんですかね、基本的には。
そうですね。まあ、ステージで演奏した風の音源をいただいて、それを、まあ、その、演奏してる風なエフェクトを、まあ、完成とか、そういうやつをかけるっていう、あれですよね。
で、まあ、通しで聞くと、まるで一つのライブを聴いたかのような、うん、ものになるというものが、おとがめフェスというもの、イベントなんですけれども。はい、それをきっちりとこう楽曲とした一つのパッケージに収めて販売したものがこうコンプレーションアルバムという認識でよろしいですか？
そうです。はい。まあ、音源版というか、まあその音がめフェスでやった楽曲を、まあ、アルバムにするっていうのが基本ですね。
なので、私も今回ね、ユマニテという曲を自分で作りまして、
はい。
アコースティックギター一本でこう弾かさせていただいたんですけども、
はいはい、
なんと、今回のコンピレーションアルバムには、こう、楽曲版が含まれてるということでね。う
ん、なんと
なんとですね。
いや、でも結構、正直聞いて踊る、あ、まあね、今の時点で視聴とか、あ、でもこれ、配信されてる本には販売されてるんですかね。
はい、そうですね。
はい。視聴して驚いた方とかも、楽曲聞いてね、驚いた方多いんじゃないかな。
いや、もう実際ちょっと、冒頭流させてもらおうかなと思ってるんですけど。
ええー、
まずステージの方のね、僕のユマニテの方をちょっと流させてもらおうかなと思うんですけど、とりあえずまずこっちを聞きください。
日常的な会話なんて落ちてないって言われたって、そういうのもいいねなんて、お互い顔見て言ってみて、観察目を凝らしていつもの風景よく見て、こうじゃないかって言ってみて、無理やりにでも口に出して、想像妄想空想理想混ぜて気ままに遊びましょう。
まあそんな感じでね、まあ言ってもギターを弾き始めてもここ3年ぐらいですかね。
うんうん、
まあ、期間としては3年なんですけど、こう、やってる時間とするならば、そんじょそこらの中学生にも負けてるような時間しか練習はしてないんですけれども。
その文言は鉄板なんですね。
そうですね。でも確実にそれも事実として言っておきたいなと。やっぱりこう、まる歴とか言う際に、何年っていう、年っていうのは、意外とこう、なんて言うんですかね、当てにならないと思うんですよ。
あれ、難しいっすよね。なんか、同じ歴、まあ、例えば、自分ドラムやってたら、ドラム歴2年なんすよっていう人同士でも、全然レベルが違ったりとか、ざらにします。
だからね、本当はね、あれはね、例えばドラム歴やったら、ドラム歴じゃなくて、うん、僕のドラム密度はっていうべきやと思うんですよね。
密度。
密度。
おー、
まあ言ったらその、究極に才能あるやつやったら、一週間とかでもえらい成長したりするわけじゃないですか。
はいはいはい。
そういうなんか熟練密度みたいな、熟練度みたいな感じでこう表した方がいいんじゃないかなと思うんですけど。
まあなんか数値とか、それこそね、段位とかさ、うん、そういうので表せたら、まあ、そういう意味では楽は楽なんでしょうけど、でも逆に音楽ってじゃあ、その、ね、技術的な熟練度だけで測れるものかっていうとそうでもないっていうのところがまた難しいですけど。
なんかまあ、そういう意味では熟練度ではなくて、あの、密度ですよね。なんかその楽器を触っていた時間の密度ですよね。じゃあ1年間に何時間触ってたんだって話なわけですよ。
ギターパー粘土みたいな。
そうですね。だって、あの、ゴールド免許買ってね、僕ゴールド免許ですけど、うん、もうここ数年車に乗ってる回数すごい少ないですからね。
あ、そうね。ペーパードライバーとかさ、そういう感じと近いのか。
そう、そらそうやわって話になりますから、そういう意味で、うん、歴っていう表し方っていうのは意外と当てならないということで、私は常にこう、注釈をつけさせていただいてるんですけど。
中学生ぐらいのレベルや。
そうですね。もう中学生よりも劣るというぐらいの認識でいていただきたいなと。
うんうんうん。
でそういう事実がありながらも、2017年のそのおどがめフェスにはですね、それでもなおこう自分で作った曲で参加しようということでですね、まあ拙いながらもこうユマニティという曲を、作曲しまして、うん、それで参加させていただいたんですが、
ありがとうございます。
先ほど聴いていただいたこのユマニティ、アコースティックギター一本でなんかつらつらと歌った歌ですけれども、これが今回アルバムに楽曲として含まれるとなった際にどうなっているのかっていうことをですね、うん、ちょっと流させてもらいましょうかね。
とりあえず聞いていただけますか。
どうぞ。とてつもないこの変貌の仕方をしているんじゃないかなと思っているんですけど。
まあ、完全に別物
ですね。別物ですね。
別物ですよ。
でもこれがなんか醍醐味というか、僕はもうそうあって欲しかったと思ってたんで、もう全然出来としては大変満足をしてるんですけど。
う
ん
う
ん、
そうそう。これ、あの、注釈なしで聞くと、おーおおなんか、どうしたってなるよね。なんか、あれ想像してたもんと全然違うものになってますけど、みたいな。
まあ逆に、その、全く、音がめフェスとかを知らない人がたまたまこれを聞いたとしたら、そういう曲を作ってる人やと僕が思われかねないですから。
そうね。深夜ワンヘッドトゥーハンズがよ。なんか、そっちの、なんか打ち込み系やってる人なのかなみたいな。
エレクトロニカの人なんだ、みたいな感じで。
あの、アーシャ見ると全然そっち系じゃないの、丸わかりな感じですけど。
そうですね。いや本当にあの、そもそもね、その、確かにその楽器を弾いて歌を作ったというところまでは持ってこれましたけども。
うんうん、
じゃあそれを人に聞かすぐらいの楽曲にじゃあ落とし込める技量があるのかと言われると全く僕はなかったのでですね、
うんうんうん、
コンピレーションアルバムどうしようかなと思ってたんですよ、
うんうん、
本当のゼロスタートからやった場合はもう断ろうかなと思ってたんですけど、うんうん、やっぱりこう参加したいじゃないですか気持ち的には。いや僕も、
まあ、こっち的にもね何かしら面白いっていうかいい形で参加してもらえたらいいなと思ってたんで
普通に混ざりたいっていう気持ちがあったのでじゃあどうするかなってなった結果、うんうん、まあ単純にハルさんに作ってもらおうって思って
うんうん、
で、まあ、お願いしますって話やったんですけれども。
そうですね。まあまあ、アハル的なカメレオンスタジオとしてみたいな。
そうですね。
そういう感じでね。
まあ、単純な、作ってもらえればいいじゃんって簡単な話やったんですけど。
うんうん。
まあ、正直この最初に上がってきた曲っていうのは、あれって原型今残ってるんですか？
原型はもう残ってるはず。
どうします？流します？流さなくていいか。
いや、流してもいいっす。
流してみます？
うん。
あの一番最初にいただいた曲としてはこんなんやったんですよ。
まあ、だいぶ印象が違うというか、まだこうギター寄りな、
そうですね、
ギターサウンド寄りな。
だからいわば、なんて言うんでしょうかね。大体こう音楽やる人っていうのは、大体自分で自分のジャンルをなんとなく決めると思うんですよ。例えば俺はロックだとか、なんか俺はブルースだとか、俺はもうなんかポップソングで行くとか決めると思うんですけど、基本的に僕何も決めてないんですね。決められないんですよ。わかんないから。
そもそもまあ、ユマニティはギターで弾いてたけど、これジャンルとしては何なんだみたいなところだね。
あの、音楽カテゴリーのどこに入るのかってやれるとわからないんですよ。
うんうんうんうん。
とはいえ、オルタナティブほど尖ってもないし、何なんみたいな感じで。ほんまに、どっちかというとこう、キャンプソングとか、なんか、ピクニックソング的な感じだと思うんですよ。なんとなく、なんとなくみんなで集まった中弾いたぐらいの、カントリーでもないしみたいな。普通にの人が普通に歌ったぐらいのカテゴリーにしか入らないんですけど。
まあ、なんだろう、聞きやすい曲みたいな感じだよね。
童謡とかね、なんかそんな。そんな感じ、普通の、普通っていうカテゴリーに入ると思うんですけど。
普通っていうカテゴリー
素人、ほんと素人っていう。
な
るほどね。で、そういう曲をおそらく春さん的に、こっち寄りみたいな感じで、こう寄せて、あげていただいた楽曲がさっきの曲やったと思うんですけどね。
そうですね。正直に、あの、どこまで、何、アレンジというか。
そうですね。
まあ、アレンジって基本的にある程度改変していく作業なんで。どこまで原型から話しちゃっていいのかな、イメージをね。
そうですね。
話しちゃっていいのかなっていうのが結構悩んで。で、まあ、一応とりあえずの段階として、まあ、叩き台っていうかね。として、さっきのを送ったんですよね。こんな方向性でどうすかみたいな。
そう。で、これも後からね、その、もらってから僕は改めて考えてみたら、それは難しいわなって思ったんですよ。だって原型ないもんと思って、そもそも。
まあね。
普通アレンジっていうのはなんか、正解これですよっていう原型があって、で、そっから、こう変えましょうとか、こう外しましょうみたいな感じで、そこのまあ面白さも楽しむのも含めてのアレンジじゃないですか。でも正直、原型っていうものがないじゃないですか。本当アコギで弾いた、あの、ね、音亀フェスでやったっていうのが、じゃああれが正解なのかと言われると、まあ正解っちゃ正解なんですけれども、
うん。
で、あの歌自体を僕は、これが僕の楽曲ですっていうのことで公開してるわけではないので、
うん。
そもそもアレンジって成り立たへんよなと思ったんですよ。アレンジもクソもないよねと思って。
まあでもギター一本で弾いたものをアレンジっていうのは、まあ別に形としてはあるとは思うんですけど、うん、そうそう。だからそこの、なんだろうな、どの方向を望んでるかみたいなところが正直あんまり分かんなかったんで。
う
ん、
そうですね。
そうそう。だから、まあまあとりあえず叩き台として、ああいう形でまだギター成分を残した。
うん。
元がギターだったんで、まあそこの部分はそんなに外さない方がいいのかなっていう部分で作ったのがあれだったっていう感じですね。
僕も当初はね、なんか普通に楽曲にしてもらって終わりにしようかなとも思ってたんですけど。
うんうんうん。
なんかそれだとこう、自分が聴き手やったらなんか、
うん、
ふーんで終わるなと思ってなんか。
ああ、なるほどね。
まあ言ったら、
せっかく音源になったけどあんま変わってないな、ふーんで終わるみたいな。
言ったらその、上手い人に弾いてもらった上にカラオケ乗せてるようなもんじゃないですか、それやったら。
うん、ああ、そうですね。結果的にはそう
なります、
ね。
そうなるでしょう。なんか、意味がないと思って。なんか、うん、自分でやるんやったら自分でうまく弾いてそこにカラオケ乗せて楽曲って販売するんやったら僕の曲ですよって言えると思うんですけど、
うん
う
ん、
上手い人に弾いてもらってそこにカラオケ乗せるんやったら、うん、上手い人に弾いてもらってる意味がないと思ったんですよ、なんか例えて言うならね、
はいはいはい、
逆に上手い人にやってもらうんであるならば全く違った方にした方がおもろいんじゃないかと思ったんですよ、う
ん、まあそれもそれで振り切ってますけどねいやでもそのあのなんだろうな、ユマニテがもともとあって、なんだろう。確かに、ある程度壊したいというか、なんだろう。その、多分あのギターで元々弾いてるフェスのやつを、あのままの、うん、まあ、ギターの弾き方だったりとか、を残したままやると、多分、すごい、なんだろう。何も角がない楽曲になると思うんですよね。そう。他の楽器体はいるけど、そうそうそう、スルーって流れてく
そう
感じになっちゃうと思うんで、そこをどうしようかな、みたいなところはやっぱり、あの時点でも、最初の時点でもありましたね。
なんか、たださ、うん、単に清書するだけでは何も面白くないんじゃないですか、やっぱりね。
うん。
それは本当に、あの、習字とかで、あの、 これが参考の正解ですよっていう紙の上にね、半紙として上からなぞってるようなもんでね、キレク。それでは面白みがないなと思ったので。
ラフの絵の上からこうペンで成長したみたいな。そうそうそう。そういう感じになっちゃうんで、あ、うん、みたいな。そうそう、感じになっちゃうと思うんで、そこになんかこう、いかにこうね、自分らしいこう、リズムをつけるかとか、そういうところは、まあ、そうですね、考えながらやってましたね。
まあ、それを自分でやるんやったら、聖書でも全然構わないんでしょうけど、まあ、せっかくハルさんにやってもらうんやったら、もう全然違うものにしてほしいなっていう感じで、まあ、その旨、まあ、ハルさんに伝えたんですよね。全然変えてもらって結構なんでって。逆にイメージ全く逆の方がいいかもしれないです、みたいな感じで。
正直、その時に、あ、いいのって思って、部分はありますね、正直。あ、ぶっ壊しちゃっていいっすかみたいな感じはあった。
そうですね。まあ、だから僕も、まあ、ハルさんにも言ったんですけど、これはまあ、配慮していただいた結果だと思うんですけど、つって。まあ、それは当然そうっすよねって、それは逆の立場でも、どこまで崩していいのかっていうの分かんないんで。
配慮っていうか、手探りって感
じ。そうですよね。
うん、
でも僕としては、まあ、なんて言うんですかね。そもそも正解がないですって話と、
うんうん、
正直あの、曲に対する執着があんまないですっていう話をさせていただいて。だからもう全然や、むちゃくちゃやってもらっていいんでっていう。
うんうんうん、
僕がミュージシャンとかやったら、おそらく自分の作った曲とかにこだわりとかが出てきて、おそらく自分の無意識化で方向性とかなんか、トーンとかね、うん、なんか音の色目とかがあったんでしょうけど、
うん、
本当にそういうのがないので、うん、全部委ねますみたいな感じでね、やってくださいって、
うん。で、沢田さん自身の方向もそうだし、なんか、あんまり壊しちゃうと、その、音髪フェスで、あ、ユマニティいいなって思ってくれた方が、なんか、逆に求めてたものと違うって思われちゃうかなっていうのは最初ちょっとあったんです。
ああ、僕はもうそこはどうでもいいと思ってましたから。
そうそうそう。
それを考え出すとキリがないと。
そうそう。沢田ちゃんさん自身が、なんかもう、そこはあえて壊したいって言ってもらえたから、そうそう、じゃあもう、本人がそう言ってんだから、それはそっちだなと思って。
あのね、やっぱりその、受け手の人のことを考え出すと、キリがないんですよ。本当に。
うんうんうん、
これは、なんか悪い意味とかではなくて。
うんうん、
なので、まず前提としては、まあ自分の思っていることを全部やるっていうのが前提やと思うから、まあそこはもう、好き勝手していただいて結構ですと。
うんうんうん、
まあなった結果が、今回収録されてるあれっていうことなんです
ね。そうですね。でも結構ね、その、ぶっ壊していいですよっていう話をいただいた割とすぐに、あの雰囲気っていうか、あの感じはね、頭の中に浮かんでたんです
よ。あ、そうなんですね。
なんか。
うん、いや、だから本当に、あの、できましたっつって、また改めて来た時早っと思ったんですけど、
う
ん、なん
か。そうそうそう。そこからは早かったん
だけど。早っと思って。で、聞いた時にちょっと笑いましたからね。
もうなんじゃこれ。
何これっつって。
見事に壊れてたと思いますけど。
いや
ギターとか一切入ってないですからね、ほぼね。
そうっすね。だから本当、なんやろう、ほんま知らん人が聞くと、なんかエレクトロニカをやってる人なんかな、みたいな。に思われがちなアレンジというか、そういうバージョンですよね。バージョンですよね、アレンジというか。
そうですね。まあでも、音源版のユーマニティはこれやで、みたいなところはちょっとありますね。
そうですね。まあこれが、ファーストになりましたから。
そうですね。
これがある種の正解として歴史が始まってしまった分はありますけどね。
そうですね。そう考えるとあれですね。これ以降もしなんか音源を作るとしたら、こう、以降の音源と全然違うみたいなことにはなりそうですね。
まあ、そうですね。バイオリンだけで行くバージョンとか。ピアノだけで行くバージョンとかになるんかな。
まあでもね、もし他の次の楽曲、ユマニテンの次の楽曲とか出てきたら、もう、どうしようってなりますよね。今度これに寄せるかどうか。
僕自身がもう本当に楽曲を作るという能力自体はないので、その、落とし込む、その、人が聴ける音楽として配信するためのパッケージに落とし込む能力がないから、うんうん、今後、曲を作ったとしても、正解はどこまで行ってもないんですよ。本当に。僕の中にはないんですよね、
うんうん。
こんなイメージっていうのがそもそもないとこから始まっているから。
うんうん、
だから、まあ、ある種、なんかもう、とっちらかった人になるだろうな、という感じですけどね。
まあ、とっちらかってもいいし、逆に、 ユマニテだけゴリゴリで、他の曲は全部アコギっていうのも逆におもろいですけど。
まあ、ある種、こう、なんつうの、そこが普通の人である強みであるかなと思いますけどね。
うん。
何でもできちゃうっていう。
うん。いや、でもあの、ユマニテのアレンジは結構なんだろうな、ユマニテって、まあ、英語で言うと、ほら、ヒューマニティじゃないですか。
そうですね。
そうそう。まあまあ、自分も調べる前最初分かんなかったんですけど。あ、人間性か。
そうです、そうです。
そうそう。で、歌詞の内容から結構こう、なんか、ありのままっていうか、ね。
あ、そうですね。
自然体みたいなイメージがあったんで、うん、あんまりこう、まあ、打ち込みのサウンドだけど、そんなにこう、最近流行りのね、なんかゴリゴリいう感じの、ドゥルルーみたいなさ。
うん。
そう、攻撃的な感じじゃなくて、もっとこう、さらっとした。
そうですね。
やつにしたいなっていうイメージが湧いてきて、ああいう感じになりましたね。
まあ、なんていうんですかね。もう僕のこの感覚的には、B 面はレッド・イット・ゴーですから。ありのままのですからね。
すごい、B 面が豪華
いや、しかし本当にこう、なんていうんですかね、こう、毎回こう、なんか、よくできるなっていう、うん、本当、よくできるなっていう感覚ですよね、毎回いつも聞かせてもらって。なんか、
よくやってるんですか？
早いじゃないですか、こう、なんか作るのが。
うん。
やっぱこう、なんか、僕ももう、職業デザイナーとしての端くれとしては、何か物を作るってなったら、うんともうん、ポンスかポンスかこうね、いろいろこねてこねてこねだけ結果なんか、なやこれやってなったりしたりするし、こう思いつきでパッて出したものが、まあ、仕事として通ったりするんですけど、なんか、ハルさんはそのスパンがすごい早いなって思うんですよね。量とスピードが。
どうなんでしょうね。まあ自分もね、今仕事としてやってる部分もあるんで、まあそういうとこもあるんでしょうけど。まあでも、悩むときは、もう、泥のように悩みますけどね。
まあ当然ね、やっぱりこう、単なる、なんか手癖だけでやってたら、毎回同じものになってしまうでしょうから、やっぱりそこは、目的とかコンセプトとか、その人に合った何かっていうのを考えた際に、うん、どうしようって悩むことあるんでしょうけど、それにしてもなんかバリエーションの幅とスピードはすごい広くて速いなと思うんですよ。やっぱこれはもっと多くの人に認知してもらわないといけないんじゃないかなと思うんですね。で、特に今回のオタガメフェスのこのクロスのコンプレッションアルバムにしても、まあ他の方の楽曲とかも、まあ、アレンジ手掛けてたりもするわけじゃないですか。僕だけじゃなくて。
そうですね。
で、やっぱりなんて言うんですかね、こう、なんか嫌な言い方をしたら、こう、大御所アーティストの人が人のアレンジをする際、
うん、
その人の色にのバージョンになることが価値とされる場合とかもあるじゃないですか。
はあ、はあははあ、うん。
なんかこう、アーティスト誰々ってなった、誰々に今回アレンジをしてもらいます、なったら、こう、誰々色っていうのが前提にあった上でのアレンジみたいな感じで。
うん、まあ、アレンジする人の色が出る。
そうそうそうそう。
うん、
それをまあある種良しとしたり、まあプロモーションの一環としたり、まあ価値の一つとしたりっていうのはあるんですけど、なんかハルさんはちゃんと人によってそこを分けてんなっていう感じがすごいするんですよね。
ああ、まあそうかもしれないですね。まあそれに関しては、ね、なんつうんですかね。まあ、そういう、ね、依頼されてやるみたいな、仕事してるところもあるのかもしれないですけど。
そうですね。だからサウンドメーカーとしては非常にこう、うん、なんか、優位な能力やと思うんですよ、そこに関しては。
うん、うん。
まあ、いわば、こういう風にしてくださいって頼まれても、そういう風にできない人とかもいるわけなんですよね、やっぱり世の中。
ああ、まあ、確かにね。自分の色はこういう色だから、これしかやらないというか。
まあ、そういうこだわりも持ってる人もいるでしょうし、なんかこういう風にしてくださいって言われた時に、こういう風にしたつもりであったとしても、こういう風になってない人とかもいるわけですよ。
うんうんうん。
単純な話、なんかちょっと和な感じにしてくださいって言われたら、アレンジする人の和な感じでやった結果、和になってないとかもあるわけでね。
はいはい、はい。
そういう意味でやっぱりこの引き出しの数っていうのは、多いなと思うんですよね、なんか。まあ、素人の僕から見ての話になってしまうんですけど。なんかその、なんつうんですかね。それを含めて総合的にアレンジャー春みたいな感じの、結果としてのなんか春色みたいなのが出るから、なんか、すごいいいよなって思って。だ今回のコンピレーションは特になんか、やっぱりまあ、年々一番新しいものが、そら一番いいものっていう、 説が僕の中にはあるんですけどね。まあ、過去最高にいいんじゃないかなと思いますね、今回なら。
まあ、今回ね、内容に関してもそうですし、まあ実際に、その、曲数とかでも今までで一番多かったりとか、結構そういうところもあったりとかね。うん、そう。でもそのアレンジの面で言うと確かに今聞きながら思ってましたけど、自分って結構オトガメフェスだと、自分自身の名義の楽曲だと、
うん、
まあ結構ロック寄りなことをやってることが多いですね。まあ、うん、今年はまあフェスではそこまででもなかったですけど、でも結構ハードめな曲もやったりするんですけど、やっぱりアレンジ、人の曲をアレンジするってなって、やっぱりそこに寄せるのはやっぱ違うなって思ったりはしますよね。
まあ全部がロックになるのをじゃあ良しとするのかっていう話になると。
まあもちろんそういう方向がいいなと思った場合はそうしますけど、そうじゃない場合はなんかやっぱり、ね、そこに持っていくのも違うなと思ってるから、自分のできる範囲でやっぱりできる。ことをいろいろやっていくっていうのがなんか自分の中でオトガメフェスのね、
うん、
人とのコラボだってあったり、そういう部分な感じはありますね。
まあ本当、なんていうんですかね、こう、デザイナー的な、なんか考え方やなと思うんですよね。やっぱりその、僕なんかも職業デザイナーとして、まあ仕事してるんですけども、うん、言ってもそんな、なんていうんですかね、自分でこういう言い方するのも嫌ですけど、そんな上層の仕事をしてるわけじゃないんですよ。この、なんていうんですかね。世の中にありとあらゆる散らばっているデザインと呼ばれるもの、それが製品なのか、なんかメディアなのか、何なのかは。まあ全部ひっくるめてデザインと呼ばれるものに、まあ、携わっている仕事をしている中、まあ、有名企業の仕事とかね。そういうのではない、まあそんな上層の仕事ではない仕事を、まあ皆さんの目にも触れないような、触れたとしても別に目にも留めないような仕事をしてるのが多かったりもするんですけど、やっぱり基本は、まあお客さんの求めてるものに対して、これがいいんじゃないですかっていう提案になるんですよね。で、その際、ある種なんか、まあ、僕はこれがいいと思いますっていうのは、まあほぼほぼ通ることがないんですよ。あなたがそれをしたいと思うのであるならば、僕はこれがいいと思いますやったら通るんですね。
なるほどね。
そう。
うん、
やっぱりその、なんか、自分の勝手な主観として僕はこれがいいと思うんですっていうのは、あくまでそれはもう自分の主観の押し付けでしかなくて。でも基本仕事としては、その人が何かを体現したいけれども、自分の手では成し得ないから、こっちに頼んできてるわけじゃないですか。だから、まずそこを踏まえた上で、ああ、あなたはこれをしたいと思ってるんですね。はいはい、わかりました。これが、こう、あなたの求めとるイメージですよね。さらに僕はこうしたらいいと思うんです。みたいなところがうまく合致すると、まあ、お互い満足、みたいな話になるような。で、これがまあ、デザイナーでも巧妙なアーティストとかになると、もう絶対的なその人の価値観を信頼して依頼することも多いじゃないですか。だから、もうお任せしますと。私たちの今回の目的はこれなんで、これに対してあなたが思うようなことをやってくれたら、私たちそれで満足なんで、みたいな話とかも、まああるんでしょうけど、まあ、はるさんはどっちかっていうと、まあ、デザイナー寄りな考え方をしてるなって思いますよね。なんか。
そうかもしれないですね。特に。
アレンジとかに関しては。
自分名義の曲じゃない曲に関しては、やっぱりそこの、いろいろすり合わせてみたいなところは、ありますね。やっぱね、作った上で、こう、やっぱりなんか、双方が求めないような形になっちゃうのは、ちょっと、あれかなっては思っちゃうんで、やっぱり
ね。これはね、なんかこう、サウンドメーカーとして、なんか仕事としてやっていくにあたっては、非常にこう、なんつうの、必要な能力というか、まあ、感性やと思うんで、ある種、まあ、なんて言うんですかね、まあ、宣伝じゃないですけど、まあ、何か、オリジナルの楽曲を何か必要とされている方がいるならば、まずはまあ、ハルさんにお願いするっていうのはとてもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それはなんか、使用目的が大なり小なり何かは別として。なかなかこう、なんていうんですかね、頼まれたら音楽を作りますっていう人は世の中に数多くあるんでしょうけれども、やっぱりこう、どこかアーティスト職を残してしまう、それは別に悪いことではなく、まあ、無意識に残してしまう人が多い中、まあ、感覚としてすごい、ハルさんは、なんか、そういう感じやなっていう感じがしましたね、なんか、今回のアルバムを全部聞いて。
いや、ありがたい。まあ、結構、今回のアルバムも自分関わってるもの、なんだかんだで多いですからね。
そうですね。だから、まあ、言ったら、 なんていうんですかね、関わる、まあ、10人いたら、ね、8人に関わって、もしそれが同じ傾向であるならば、それは結局、ハル、うん、さんのアルバムじゃんってなるじゃないですか。うん、なんか、でも今回バリエーションがすごい幅広いから、うん、ある種一人でそれを全部やるっていうのは珍しいなって思ったんですよね。どこかなんか似たような感じになるんじゃないかとか、なんか、ああ、やっぱりこれが、ハルさん色だよねっていうのがすごくわかりやすく出たりとかするのがまあ普通かなと思うんですけど。
ハルさんアレンジしたら大体4通知になるでみたいな。
そうそうそう。わかりやすく言うとね。そうですね。あの、中田康隆が手掛けたらみんなそれになるみたいな感じの。ま、小諸の杖があったらみんなそれになるっていう感じの。
まあね、それももちろんいいはいいんでしょうけどね。あ、この人の曲だっていうね、うん、安定感みたいなのはあるはあるんでしょうけど。まあでも、大人ビスに関しては自分はアーティストとして前に出るというよりもやっぱりアレンジというか、その、うん、なんだろう。まあ、手助けをするみたいな位置づけだなっては思ってるのは自分の曲以外は。まあまあ、あんまりそこがね、前提、そのなんだろう、カメレオンスタジオの宣伝が前提みたいな、あの、つもりで作ってる気は全然ないんですけど。
まあ当然、あの、あくまで今回の話の主軸としては、うんうん、僕の曲のアレンジがあったという前提から派生している流れであるので、別にアルバム自体の目的が、ハルさんのプレゼンテーションに使うためにとかではないのは、まあ、重々ちょっとそこは、語弊がないよう言っておきますけれども。まあ、今回の話としては、僕の曲をアレンジしてもらったっていう流れから、まあ、ロッシュはハルさんの、なんつう、ハウンドクリエイターとしての、サウンドメーカーとしての、アレンジャーとしての、まあ、一面っていうところをね、まあ、掘り下げたら面白いかなと思って、今のこの話になってるんで。
ありがとうございます。
まあ、そういう意味で、まあ、言ったら、まあ、幅が広いっていうのはとてもこう、武器になるなと思うんですけど、その、僕もデザインとかする際にね、やっぱりこう、より好みができないわけですよ、仕事として降りてくる分に関しては。ならまあ、それは例えばなんか高級層にしてくださいとか、もうざっくりとね、高級層にしてくださいっていうのもあれば、なんかポップな感じでとか言われたりするんですけど、この幅の広さって結構大変で、やっぱりなおかつこう、年を取ってくると本当に大変なんですよね。こ
う
インプットしていくのも大変やし、やっぱり年取ってくると手癖で済ましてしまうっていうところもあって、だいたいなんか、モチベーションがない時とか、テクスでなんか済ませてしまったら、なんか前とあんま変わらへんな、みたいな感じに。あかんのですよ、これは仕事として本当は。でも、事実としてそういうこともあるっていう話なんですけど、まあ、やっぱりそのアウトプットと、アウトプットするためのインプットとかも結構大変じゃないですか、やっぱりこう、自分の引き出し増やしていくためには。
はいはい。
そういうとこってどうしてるんですか？
どうなんでしょうね。まあでも、本当に、まあ、その、オーダーというかね、こういうものを作りたいってなった時に、その引き出しがない時はもう、あれですよね、聞きまくりますよね。
そうですね。なんか、それ系みたいなものをね、どんなんやろうみたいなとこからのリサーチから始まるじゃないですか。
うん、そうですね。
でもあんまりそれに影響されると、それになってしまうじゃないですか。なんか
人、そうなんですね、
人の作ったこれに、みたいな感じで。
うん、だからそれが、もしパロディだったら別に。
そうですね。
それでいい、むしろそれでいいんですよ。
うん。
そうそう。だからそこの求められてるところですよね。もうこれのパロディにしてくれって言われたらもう逆にそれに寄せてるけど違うものを作らなきゃいけないし。パロディじゃなくてもうそういう方向性だけで違うもんでね、うん、違うオリジナルっていうのあるものを作ってくれって言われたらそのイメージは引き継ぎつつも完全に違うものを作らなきゃいけないっていうこと
だ。そうですね。
うん。そこはなかなか悩ましいかもしれないですね。
どういう過程を踏んで曲の発想っていうのをひらめいてるんですか？
結構、まあまあ曲によってまちまちというか、ところはあるんでしょうけどね。まあでも結構そのタイトルとかもちろん、そのね、こういう曲のイメージみたいな、を、まあ直接聞ければそうですし、こういうイメージですよっていうのがわかればあれですし、まああとは歌詞とか雰囲気とか、そういうとこからなんかこう、もう、あれですよね。まあまあ、そのユマニテなんかは結構、パッとなんとなくのイメージがファって出てきたんで、まあそのイメージがどっから出てくるかって言われると結構難しいんですけど。
そうですね。なんかその発想の源っていうのは別にまあ楽曲、音楽をしてる人にのみならず、まあ僕なんかもそうなんですけど、なんで、じゃあここに資格置いたんですかって理由なんてものは実はなくて、なんとなくここに置くと気持ちいい感じがしたからぐらいの感覚でしかないんですけど、そこを言語化するっていうのはとても難しいなと思うんですけどね。
そうですね。でも、その資格が出てこないときは、まあ結構大変ですね。
そうですね。そこに置くのが資格がいいのか悪がいいのかっていう。その正解が自分の中でないときっていうのはね、とてもしんどいなと思いますね。
そうですね。まあ結構、まあ、あるときはありますね。そこにはまっちゃうときみたいなとき、う
ん。他人のやつを見たときに、あ、この人は資格を置くんだなって思って、じゃあ俺も資格を置いてみようと思ったら、別に自分はそう、自分的にはそうじゃない気がするみたいなときとかね。
なんか、自分としてこう、そこに資格を置いたら、あれなんか違うぞ。
なんか違う。ありますね。まあそこを言語化するのはすごい難しいんですけど。
そうですね。
そういうのって、子供の時からあったんですか？感覚として。
どうなんでしょうね。まあ、ね、聞いてきた音楽に影響されてるっていうのは正直あるとは思うんですけど、子供の頃からでも、なんだろうな。何か歌詞みたいなものがあって、うん、それになんか勝手にメロディーみたいのをつける遊びはしてましたね。
はあ、はあ、なるほどね。
そう。もう偉い子供の頃ですけど。そうそう。だから比較的やっぱりそういう作業は好きなのかもしれないですね。
ああ、やっぱ子供の頃に何かしてますよね。なんか。
かもしれない
です、ね。僕は子供の頃はその漫画を描いてたんですよ。やっぱり落書き帳とか白紙の紙に自分の漫画を描いてたんですけど、基本はやっぱり、その、まあ、どこかで何かの漫画を見るわけですよ。
はいはいはい。そうですね。
で、その漫画を見た際に、まあ、その中にない自分の求めているものを漫画にするんですよね。なんか。
うん。
だから、あの当時は何でしたっけね。ドラえもんとガンダムを合体させた
、スケールが。
ドラダムっていうキャラクターを、
いいっすね。
ドラダムっていうキャラクターを、小学校1年生の時に同級生の藤田くんが作ってたんですよ。
はいはいはい。
で、それを見て革新的やなってすごい思って。
うん。
それ何してんのって言ったら、漫画を描いてるって言われて、え、漫画って何ってから始まって、なんか紙に、なんか絵を描いてストーリーみたいなものをこう展開させていくっていうものがあるんだって知ったんですね。で、家に帰ったら、うちのおとんが火の鳥の単行本を買っていて、漫画やと思って、だからそういうのを見て漫画っていうものを知ったような記憶がありますわ。で、俺もやってみたいと思った時に、まずはマネから入るじゃないですか、そういうの大体ね。
そうね、
僕は、その、ドラダムをパクって書いてたんですよ。
まあ、なんか模写ですよね、
最初、
ね。
模写。ドラえもんでもなく、ガンダムでもなく、
ドラダム
を書いてた。ドラダムを書いてたんですね。で、俺もドラダム書いてんとか言ってたんけど。まだ、その時はね、パクリパクられっていう概念がないんですよね。どっちかって言ったら、藤田くんも自分の書いた漫画を書いてくれてるから嬉しいみたいな感じやと思うんですけど。で、小学校2年になった時に、引っ越したんですよ。全然別の地域に。で、その時でも僕は漫画を書いてたんですけど、まあ、無意識的にこう、新天地になったから違った漫画を書こうってなって、その時に、ドラえもんとウルトラマンを合体させた。ウルトラマンっていう。
スケールが全然違う。
ウルトラマンというキャラクターを作ったんですね。
はいはい。
まあ、それもドラダムのパクリなんですけど、結局は。
まあ、発想としては、ね。
発想としてパクリなんですけど。で、ウルトラマンの作家として僕は小学校2年の時に、こう、なんか、活躍をしたわけなんです。休み時間に活躍をしたわけなんですけど。
ウルドラマンの響きのハマり具合がすごいですね。
これやと思いましたからね、楽しく。
はいはい。いいな
ウルドラマン。
うん。
で、その時にやっぱ書く話っていうのは、やっぱこう、巷の漫画とかアニメとかを見て面白いなと思った話をパクりつつも、そこに足りない自分の中のこれが欲しかった要素みたいなのを書いてたから、やっぱそういう意味では、なんかクリエーションとしては有意義な遊びやったんやなと思いますよね、なんか。だから足りないものを自分で考えるとか、ないものを自分で考えるとか、そういう遊びですよね。
いいですね。いやでもその割とね、ドラダムだったり、ウルトラマンだったりっていうのは、まあでも音楽とかにも普通に通じる話ですよね、当たり前に。だから自分の聞いてきた音楽、まあいろんなね、ドラえもんとガンダムに限らず、いろんな音楽を結果自分っていうフィルターの中通して、
そうですね。
出てきたものがやっぱりオリジナルの音楽だったり、う
ん、まあ単純な話、ね、やり始めの人なんかは、これとこれ合体させたら面白いんちゃうかとか、
そう
ね、このメロディーの後ろにこのリズム持ってきたら実は面白いんじゃないかとか、そういう実験をするんやと思うんですよ、やっぱり。
うん。
組み合わせとかね。
うんうんうん、
やっぱそういう遊びをしてるもんなんですね。やっぱ子供の頃に。
そうですね。うん。まあまあ、でも、正直子供の頃はね、作曲っていう方向では全然できなかったんでね、結構作曲っていうところまでたどり着いたのは割と最近。
うん。そうですね、なんか。
なってね、音楽フェス前後なんで、ね。
実際、まあ、中高生の頃、もうなんか吹奏楽とか、なんかいろいろやってはったみたいですけど、まあ、意識的に活動し始めたのは言ってもここ数年っていう話ですから。
そうですね。うん。
ある種、なんか、なんていうんですかね、なんか、夢があるなと思いますけどね。なんか、語弊があるな。なんかその、別になんか、子供の頃からの才能に依存してできる作業っていうわけではないっていう。
ああ、そう、言えばそうかもしれないですね。うん。
まあ、下地としてはいろいろなんかそういうのあったんでしょうけど。うん。
まあでも反動みたいなところはあったかもしれないですね。そこにやっぱり憧れはずっとあったんで。うん、そうそう。だから、なんだろう。もう今更になってそこにこうガッと行ってるみたいなところはあるかもしれないですね。
うん、なんかね、やっぱイメージ的にこうイラストレーターにしてもミュージシャンにしても何にしてもこう、うん、なんかこう10代の頃に方向、人生の方向性を決めてそれに頑張らなくちゃいけないみたいな。別に風潮があるわけじゃないんですけど、やっぱそういう人が成功するの多いじゃないですか、やっぱりね。
まあそうですね。未来長いですからね。
やっぱりこう、やっぱもう常にこう10代の時からキラリと光る才能をガンガンに発揮してるような人も、うん、やっぱインターネット全盛のこの世の中やったらすぐ見つかるんですよ。
まあそうですね。うん、
で、それを見るとやっぱこうおじけづくじゃないですか、普通に。
まあね。
あ、もう今から始めても、今から始めてもここに追いつかへんのちゃうかなみたいな。絶対あると思うんですよ、人の感覚として。
まあありますね。うん、わかるわかる。
でも本当は、その人との比較と、
うん、
まあ自分がやるかやらないかっていう話であったり、
うんうん、
まあ自分の作ったものが世の中に認められるかどうかとか、自分自身が満足するかどうかっていうのは本当は別なんですけど。
そうですね。うん。そんな気はします。
なんか絶対的な成功者とか、まあ、自分がすげえ天才やと思ってるような人が、自分のやろう、走ろうと思う道の延長上にあった際におじけづくっていうのはあるよなと思って。
まあよりね、インターネットで、そういうのが簡単に見つかるようになっちゃったから、なおさらっていうのはありますよね。
で、結果はなんかこう、やる前に諦めちゃうっていうことは、黄金にして多いんじゃないかなと思って、今の時代。
うん、今の時代は本当、それはめちゃくちゃあるんじゃないかなって勝手に思っちゃいますよね、やっぱね。だってもう見えちゃうんだもん。
そうなんですよね。
簡単に見つかっちゃうんだもん。そう。だけどまあ、ね、なんだろう。やりたいと、思って環境が許すんだったら、そこはね、あんまりそこ、なんだろう、そのクオリティ、そのね、簡単に見つかっちゃうすごいハイクオリティなものにいきなりいけるわけじゃないじゃないですか。それは多分今も昔も。
いや、そうなんですよね。
そうそうそう。
やっぱその地道な階段を登るということに対する拒否反応っていうのも正直ありますよね、なんか。この研鑽を積み重ねていかなくてはいけないんだっていうのは、やっぱり無意識に自覚すると思うんですよね、やっぱり。
うんうん、
それがまあめんどくさいしんどいっていう労力とかそういうこと考えた上で、
うん
うん、まあいいかって思う気持ちもそら当然出てくるやろうなと思うんですけど、
うんうんうん、
ただそれでもなおやらないと結局は、うん、まあ前に進まないっていう話になっちゃうんで、
そうですね。そうだから誰しもが同じ風にできるわけではないけど、でもやれる環境があるんだったらね、やろうかやらないか思ってるんだったらやった方がいいんじゃないみたいな気分にはなっちゃいますけど、
ね。そうですね。
まあ、自分がそうだからってのももちろんあるにしても。
もうだから実際、ハルさんなんかもね、その、おとがめっていうポッドキャスト始めたあたりから僕はまあ聞いてますけど、一番最初なんか本当にアプリの中に入ってる音楽を組み合わせるとこから始まってるわけじゃないですか。ペコペコペコペコ。
そうですね。うん、うんね。
これとこれを組み合わせたら面白いんじゃないかとか、
ね。おろいやでって、やつでし
ょ。こんなアプリがあったでとかなんか、そんなとこから始まっとるわけで。
うん。
そう考えるとこう、まさかこうね、5年後にこんな風になってるなんてことは、まあ当時思ってなかったかもしれないし。
自分自身が一番思ってない、とは思いますけどね。
ギターも一生懸命弾いて弾けるようになりましたし、
うん。そうですね。多少は弾けるようになりましたし。
そういう意味ではこうやり始めるっていうことが全てだなという感じやなと思いますよね、なんかね。
そうですね。俺逆に言うと、そこまで明確な目標みたいのってそんなないんですよね。
うん。
逆にできるところまでやってみようみたいな。うん、そうそうそうそう。だから、前のめりでどこまでできるかなっていう感覚っていうのは自分の中でありますね。明確に、ここに行きたいというよりかは、うん、その、どう広がっていくのかなっていうのを楽しんでいるというか、そういう面があるなって自分では思ってます。ああ、
それはね、すごい大事は思いますわ。なんか、それとはちょっと違ったん、うん、話なんですけど、僕の中でも説があって、うん、例えばもう、春さんのように、ここに行きたいというゴールが、明確にあってしまった場合、
うん、
そこにたどり着くまでの距離とかがすごい分かってしまうじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
その距離を分かった上で頑張っていくっていうのは相当なこう、気持ちがないと、うんうん、なかなか難しいと思うんですね、
うんうんうん。
で、やってもやってもなんか全然たどり着かないっていう、なんていうんですかね、この自覚を持ってしまったら、それってどっちかやったら、
うん、
成功体験ならないんですよね、なんか。
あ、なるほどね。
その、いつまで経ってもたどり着けてないじゃないかっていう気持ちにしかならない。繰り返しになってしまうから。
まだ全然進めてないみたいなね。
ただ辛いだけになってしまう可能性があるなと思って。やっぱそういう意味では、いかに自分の目の前に、まあ、大きなゴールがあったとするならば、小さなゴールをいくつもこう、作れる人の方が楽しくやっていけるだろうなと思うんですよ。
うん。その方がまあまあ、ある種楽しんで、目の前にあるものを全力でみたいなことには。
そうですね。
なるかもしれないですね。
言ったら、まあ、ある種、その、ゴールをすぐ目の前に設定している人であるならば、そこに向かって全力をした結果、それが達成できたっていうんやったら、単に達成できたっていう成功体験にもなるやろ
う
し、
うん、
まあ、自分を褒めれるじゃないですか。俺はここまでやったんだっつって。
うんうんうんうん、
それはすごい最近大事やなと思ってて、
うんうん、
特にこの、さっきも言ったように、ね、すでに頂点を極めている人がすぐに見れてしまう時代だからこそ、身近なゴールを自分で作るっていうのはすごい大切なんじゃないかなと思うんですよね。
それは、うん、そんな気はしますよね。
で、俺はそこに対して俺は全力でやったから、俺、すごいって自分で褒める、みたいな感じ。それがないとね、ほ
ん
とくじけてしまうと思うんですよ。
う
ん。よほどの、なんか気持ちがないと、気力がある人じゃないと。
それこそね、今回のオトガメフェスだったら、沢田さんの場合は、ユマニティを作るっていう。
そうそうそうそう。
ところですよね。そうそう。今まで作曲経験ゼロの。
そうそうそう。とりあえずできたら OK にしようみたいな感じの。
そうそうそう。
まずはギターの音が鳴ったら OK にしようとかね。
ああ、最初はね。
そう。まあ、そこから始まって、うん。とりあえず作れたら OK にしよう。
うん。
やっぱね、その、できた、できるできないっていうこととクオリティはまた別なんですけど、当然さ、クオリティが高いものの方が世の中には評価されるでしょうし、まあ、多くの人に受け入れられるでしょうけれども、まずは自分がこのできたという、この体験がすごい必要でできたっていう。
そうですね。だから結構、まあまあ、音楽フェスもそういう体験というか、は大切にしたいよなって思いますよね。
本当。で、本当ならばそれが子供の頃からの成功体験の積み重ねであるならば、人は健全に順調に、こう、夢を持って生きていけるんだろうなと思うんですけど、やっぱりこう、どこかで、ヘボとか言われたり、なんか、まだまだやで、とか言われたりするわけですよ、大人から。そんなに満足しとったらあかんで、とか言われて。なんか、それでそうか、と思って、徐々にこう、なんか、目が枯れていくっていうのもあるんじゃないかな、と思ってて。で、大人になってからそれを復活させるんで、なかなかしんどいんですよね、なんか。
そうね、
やっぱりこう、無意識的に擦り込まれた、どうせ、みたいな感情がね、やっぱりこう、行動の邪魔をすることは絶対あると思うんで。あえてそれを払拭しようじゃないかっては、やっぱ思って僕も最近はまあそういう感じでいろんなことをやってるんですけども。
なんかもったいない感じはしちゃいますよね、どうしてでもね。多少やっぱり。実際ね、まあ音楽もそうだし、音楽じゃないことに関してももちろんそうだけど、やってみた方が基本的には楽しいとは思っちゃうところはあるんですよね。
まあ少なくともこれはね別にクリエイティブな活動に限らないんですよ、この話は。本当になんかあそこに行きたいとかここに行きたいとか、あいつと喋りたいとかもそうかもしれへんし、全部そういう話でね。
なんか加点法みたいな話ですよね。減点法ではない。
そうそうそうそう。
そう
そうそうね。
気分の持ち上げていくという。
いや、限定法が多いんですよ、最近なんか、そういう意味では。
わかる気がする。
やっぱそれも、ゴールが可視化されてるからこそなんでしょうけど。
そう、音楽フェスもさ、ほら、なんつうんですかね。その、自分の、 好きなジャンルみたいので音楽ってまあまあ聴きがちじゃないですか。でそうなると、この、まあ、オトガメフェスっていろんな楽曲あるけど、この人の音楽は自分の好みとは違うってなると減点法になってっちゃうじゃないですか。
まあ、本当は好みの話だけの問題なんですけどね、それもね。単に好みじゃないってだけの話なんですけど。
そうそうそう。じゃなくて、まあ、好みではないけど、あ、でもこの部分いいなとか、なんかね、加点法になってったらいいなみたいなところは確かに今聞きながらちょっと思いましたね。だから、その、なんだろうな、苦手だけど、でもいいねって思えるようなものが、あの、オトガメフェスとかで感じられればいいなってちょっと思ってますね、最近。
まあ、そんな感じで話がちょっとちゃう話になってしまったような気もせんでもないですけど、まあ今回のオトガメフェスのコンビアルバムも、まあ、ハルさん的な聞きどころとかね、なんかこう、ちらっと紹介していただければいいかなと。
そうですね。まあまあやっぱりオトガメフェスのコンピレーションアルバムなんで結構オトガメフェスからの、音源からの変化、オトガメフェスのライブ音源からの、うん、まあ、そのアルバムとしての、音源版としての、はい、になった時の変化みたいなのを、まあまあ楽しんでもらえたらいいかなと。まあ自分のね、関わってるところだと、まあユーマニューテもそうですし、ジョンジさんの桜とかもね、
そうですね。
ライブ出てたりとか、結構いろんな曲で、まあ細かいところであったり、大きいところであったり、変わってる曲っていうのがかなり多いんで、そうそう。まあそもそも、曲としては、音源としては基本的に変わってないんだけど、アプローチがちょっと違ったりとか、うん、そういう部分もあったりするんで、ちょっとその辺を、こう、聞き、比べるじゃないけど、ちょっと感じてもらえたらいいかなと思ったりしますけど。結構ね、曲順とかは実は同じなんですよ。
はい。
まあ出演順と、あえて、まあ同じに、アルバムの曲順もしてあるっていう、ね。うん。そうそう感じなんで、まあその辺あえて、こう、オトガメフェスとちょっと比べてというかちょっと思い出しながら、あ、こんなんだったなっていう、この人の後この人だったなみたいな感じとかもちょっと思い出しつつ聞いてもらえたらなと思ってたりしますけど。
そうですね。本当に昨年のオトガメフェス、まあ現在もポッドキャストとしては絶賛配信中なんですけど、
そうです。
まあオトガメフェス2017クロス。まあそれをすでに聞いている方であるならば、まあそういう違いを楽しめること間違いなしでしょうし、うんうんうん、まあ未だまあ狭くて浅いやつら聞いてるけども、うん、音がメフェスまだ聞いたことないなーっていう人はですね、まあこれを機に、まあ一回ちょっと聞いていただくのもいいんじゃないかなと思ってます。
そうですね。沢田さんがなんかガチの歌歌ってるらしいでって。
いや、
アレンジは俺やったけど、沢田さん今回歌い直してますからね。
いや、あれはね、すごい歌いづらかったですね。なんか今回どうしよう。あとそう、それはまた別の裏話としてまた今言わなあかん話があったんですけど、なんかね、やっぱりそのプロのミュージシャンとかってやっぱスタジオに入って何回も同じとこ歌うじゃないですか。ほんでまあなんかあのブースの中と外に人がおって、そこで一生懸命一日何時間も歌ったりして、まあ下手したら
何テイクも取ってその中からいいの選んでみたいなね。
そうそうそうってなるんですよね。で、今回僕もその、ハルさんから曲もらって、まあ、同じとこ何回も歌い直したりしたんですけど、うん、何がいいか分かんないんですよね。自分で判断がつかないっていう。あれ？どれがいい？結局どれがいい？みたいな。
うん、
ああいうの難しいなと思って、セルフプロデュースは難しいなと思いました、
ね。もう日本が小さくなってくれればね、直接録音のとこに立ち会いたい感じは。
いや、ほんまそうです。だから、例えばもっとこんな感じでとか、うん言われた方が、はあ、意識して、まあそこ行けたりするやろうし、うん、なんか、どれがいいんっていうのが全くわからんと思って、ね、なんか、すごい躊躇したっていう、どう決めたらいいのかわからないっていうのがありましたね。
うんうんうん、まあその辺本当ね、まあそれぞれがその手探り感みたいなのも逆にいいのかなっていう、うん、そのね、念をまたいで聞いていくと、こう、やっぱりこのアーティスト成長しとるな、みたいな感じ。
あれはね、ちょっとよほどの客観視がないとなかなか難しいなと思いましたね。
そうかもね。
自分が気持ちを入れて歌えたから OK ってわけでもないなと思って、まあ、なんか。
ああ、まあね、曲の雰囲気に合わせてみたいなところを突き詰めてくるとありますからね。やっぱりうん。
まあ、オトガメフェス2017クロス、聞いていただいた方は、はい、まあ、ぜひ聞いていただきたい。
ね、
そして、まだ聞いてない方は、まあ、とりあえずアブラバンも先行で聞いていただいても構いませんので、
うんうんうん、
はい、音神フェスに興味を持っていただけたらなと。
ありがたいと思います。
はい、まあ、結構長く喋ってきましたけど、
はい。
他何かインフォメーションがあれば、
ですね、まあ音神フェス2017も公開しておるのですが、
はい。
その中でですね、おとがめフェス2018の、サイトが公開されまして、先日、29日に。
はい。
おとがめフェス2018の出演希望の受付を現在しております。
いやー、早いですね。もう本当にあれから1年が経つんだっていう。
はい。はい、そうなんです。で、今、今年はですね、ちょっとまあまあ、例年と、まあ、変えまして、まあ今年一応サブタイトルがトライっていう名前がついてるんですが。ああ、
それはちょっと見たときにトライかーって思いましたね。
なぜ？
いや、ああ、そうだよねって、挑戦だよねっていう。
そうなんですよね。まあまあ、あえてね、まあ、おとがめフェスとしてもちょっと挑戦しようかなと思って。まあ今年は実はもう、ポッドキャストにちょっと限ってみようかなと。ポッドキャストやってる方にちょっと限ってみようかなと、ね。そうそう。ところと、あと、まあまあ、初出演の方にトライしていただこうと、みたいなところでトライっていうのもあるんですけど。
お、原点立ち止まりですね。
そうそう。
もともとは、その、ポッドキャスターたちのイベントやった、話ですもんね、これもともと。
そうですね。おとがめフェスの実は、一番最初はそうだったんですよ。
うん、
で、まあまあ、ちょっと、まあまあ、間口を広げるのに、ちょっと、まあ、ポッドキャスターに限らなくてもいいんじゃないかって、ここ数年はやってきてたんですが。うん。うん、まあ、今年はあえてそこにちょっと立ち戻ってみようかな、というところと。うんうん、そうそう。あと、まあ、初めての出演者の方と、
うん、
まあ、初めてでない出演者、今まで出た方は、ちょっと今までと違う形態で出るっていうのを、できたらやってほしいなという。
今まで
っていうか、まあまあ、
違った形態。
そうです。だから、まあまあ、沢田さんだとギター一本で今まででしたけど、
うん、
まあ、誰かとユニットを組むとか、まあ、逆に打ち込みでやるとか、わかんないですけどね。まあ、そういう、例えば。
なるほど。
そういう形態で何かこう新しい形にトライするみたいなところで出演してもらうみたいな形にできたらいいなと思ってます。
なるほど。
はい。まあそういう感じなんでちょっとご興味ある方はぜひそのサイトの方見ていただけたら。
なかなかハードルが高いですね。
そうなんです。
トライとしては。
そうなんです。特に沢田さんあたりは。
いや、だいぶハードル高いですね。
そう。そうなんですよ。
ある種、毎回名前違うから、毎回初出演として初出演なんですけどね。
名前はね。
別のアーティスト。
そこ悩ましいな。
別のアーティストですからね。
まあまあね、そうね。でも、まあ去年2回目って言ってますからね、もう自分で、ね。
確かに。
そうなんです。まあまあ一応そういう形で、やろうという方向性になっておりますので、まあぜひ参加したいよとか気になってるよっていう方は、ぜひ、おとがめフェス2018のサイトの方ちょっと見ていただいて、あ、まあ、こんな条件があるのかみたいなのをちょっと見ていただけたらなと。うん、そして、面白そうやなって思った方にはぜひ、こうね、出ていただきたいなと。
そうですね。本当になんか、こう、思ってた以上に、本当に音楽を実はやってましたみたいな人多いですからね。
実はみたいなね、
うん。
あんまり表には出してないけど、みたいな。
ポッドキャストやってる人の中にもたくさんいるでしょうよって思いますから。
ぜ
ひここでこう、デビューを。
そうですね。そう。まあ、特に今までこう、ね、おとがめフェスのタイミングとかで、来年は出たいみたいに言っていただいた方はもうね、ぜひね、出ていただきたいなと。
まさに文字通りこう、チャレンジをね、トライしていただければ。
とても受け入れやすい体制なので、今年はなぜか。なぜかってことなんですけど。そういうテーマでね。まあちょっと、こうね、まあ、初心に戻ってみたいな感じもちょっとありますけど。
そうですね。やっぱりこう、まあ、変わったことをしていかないと、変化をしていかないとね、ダメだなと。
そうですね。まあ変化なのか、あえて立ち戻ってるのかみたいな。まあ微妙なところではあるんですけど。そうですね。うんうん、
そっか、どうしようかな。何も思い浮かばないですね、今としては僕は。現状。
まあ、そうですね。まあその辺はちょっと、まあ逆に今まで出た方にはちょっと難しいことを言ってるなっていう自覚はあるんですが。はい、まあそんな感じです。あ、そうだ。ドラフェスのコンビネーションアルバム、そういや値段とは言ってませんでしたね。一応1200円。
うん。
はい。で、17曲。で、時間は一応77分なんです。
はい。
はい。で、1200円。まあ、1曲ずつでも一応、買えるようにはなってるんですけど、1曲200円でね。 まあ、1曲200円で17曲だと、まあまあ、1曲あたりみたいなところを考えるとね、まあ、1200円の方が全然お安くはなっております。
まあ、そこは本当にこう、とりあえずアルバム単位で買っていただいて、まあ、正直ね、私の好きなミュージシャンがオトガメフェスに参加したから、聞いたとかいう人も、それはいるでしょうけれども、まあ、ちょっとアルバム単位で買っていただいて、まあ、
ね、
あの、知らない人の歌聞くっていうのもいいんで、
そうですね。まあ結果、コンピレーションアルバムもやっぱカタログ的な側面、まあ音楽フェス自体もそうかもしれないですけど、カタログ的な側面もあるんで、そう、そういう聞き方もいいんじゃないかなと。
はい。
思ってたり次第でございます。
はい。はい。じゃあ、そんなとこっすか？
はい。ありがとうございます。
では、終わりましょう。
うん。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
春でございました。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。